午3時台は生放送、午後9時台は再放送で、長野由佳がお届けしております木曜日のナナコチャッタラジオ。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市消防本部より牛尾正和さん、赤崎博也さん、桜井美里さんに急遽ご出演をいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、今日はいつもの橋久美さんに代わってこちらのお三方がご出演いただいております。さあ早速なんですが、7月の5日にいつものもしもキャラバンというイベントが開催されるということで、こちらの概要について教えていただけますでしょうか。
はい、来週の土曜日にはなるんですけども、7月5日土曜日にエール東舞鶴店で開催される防災イベント、いつものもしもキャラバン舞鶴が開催されます。
はい、
でこのイベントなんですけども、無印良品が全国で開催しているものではあるんですけども、今回は舞鶴市消防本部、舞鶴市消防団、無印良品、エール東舞鶴店、この3つが協賛 でコンセプトとしてはもしもではなく、いつも備えることの大切さを楽しく身近に学べる内容としてコンセプトにしてます。でそしてしかも今回は京都府で初開催
すごい
ということになりますので、
はい、
今までも全国では開催してたんですけども、主要な都市、例えば大阪だとかだったんですけども、今回は京都府で初開催ということで、とても力が入ってます。
はい、ありがとうございます。ということでね、ショッピングセンターラポールにあります無印良品ですね、はい、そちらにて開催されますいつものもしもキャラバン、これ無印さんが全国でされているということだったんですが、私この度初めて知りました。
はい、
京都府では初めての開催なんですね。
そうですね、
はい、で楽しく防災について学べるイベントというようなイメージなんでしょうかね。
はい、そうですね。で今言ったおっしゃったように会場はエール東舞鶴の無印良品の前 のセントラルコートなんですけども、一部屋外でも実施しておりますので、時間は11時から16時まで、入場料無料で予約も必要ありませんので、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思ってます。
はい、じゃあぜひいつものお買い物がてらこういったイベントにもね参加していただけるといいですよね。
そうですね、
はい、いつものもしもキャラバンということで防災を楽しく学ぶというイベントになっております。場所はね1階に無印さんが入ってますよね。その向かいのセントラルコートという、それこそね昔 FM 舞鶴のサテライトスタジオがあった場所ですね。
そ
うですね、
はい、そこになります。
はい、私も大変お世話になっておりましたが、あちらでこのイベントが開催されるということです。
はい、
で当日はスタンプラリーもあるということなんですね。
はい、そうですね。当日はまた後で詳細の方は説明するんですけども、各体験ブースにスタンプも置いてありますので、そこのスタンプを押してもらって景品などっていうのもありますので、
はい、
また後で詳細の方はじっくり言わせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。ということでね、いろんなコンテンツご用意していただいてますので、そちらはねこの後 CM を挟みまして詳しくお伺いしたいなと思うんですが、まずはそしたらこれスタンプラリーの台紙になってるんですかね。今チラシを拝見してるんですが、
はい、
これをそしたら最初に受け取っていただく格好になりますか。
そうですね、一応事前に、配布している箇所もあるんですけども、事前に手元に持っていない方は当日でもその場で配布してますので、これを持ってぜひブースに体験していければと思います。
はい、ではですね、ぜひ会場にお越しになった方はこちらのスタンプラリーの台紙を受け取っていただきまして、いろんなブース回りながらスタンプを集めていただきますと景品ももらえると、
はい、
いうことですのでね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、ちなみにどんなものが当たるんですか。
ちなみになんですけども、消防で言いますと消火器の小さいミニライトとか缶バッジなどがありまして、
消火器の形をしたライトですか。
あ、そうですそうです。
かわいい、
はい、ちょっとライトで消火器 の握るところがあるんですけども、はい、そこを握ったらピカッとちょっと光るっていう、結構いろんなイベントでも出させてもらってるんですけども、人気な物品になりますので、
はい、
はい
ね、そういったライトだったり缶バッジだったり、そして FM 舞鶴からも妙子のカレーのレトルトが、
ね、はい、FM 舞鶴さんも今回協賛で協力でいただいてますので、
はい、
妙子のカレーの方を提供していただきまして、またどんな景品が当たるかはちょっとその日次第のガラガラのやり方で、
ガラガラ、そうか、抽選になるんですね。
そうなんですよ、ガラガラして そこにどれが当たるのかっていうのになるので、
はい、
はい、
お楽しみということで、
はい、
はい、 ね、こういったスタンプを3つ以上集めますと、こういった景品に、ね、交換することができるということですので、ぜひいろんなブース体験して、実際に、ね、その目で見て、触ってとかいろいろ自分で感じて体験していただいて、防災について学びながらこの、ね、1日楽しく過ごしていただきたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。皆さん、今年のお中元商品はもう決まりましたか？ギフト館富士善では各種お中元商品を豊富に取り扱っていて、ゆったりとした店舗でじっくりと商品を選んでいただけますよ。今人気の商品やおすすめ商品を店舗スタッフが詳しく説明しています。お中元の商品選びで悩んでいる皆さん、今年もお中元選びは富士善東舞鶴店にぜひお越しください。ナナコチャッタラジオ木曜日、ここまでの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたしました。私、長野由香がお届けしております木曜日のナナコチャッタラジオ、本日はいつもの橋久美さんに代わりまして、消防本部より牛尾さん、赤崎さん、桜井さんにご出演いただいております。7月の5日土曜日に開催されますいつものもしもキャラバンイン舞鶴ということでね、今度の防災イベントについてお話をお伺いしております。さあ、ということでね、いろいろなブースがあるというふうに先ほど桜井さんからもご紹介いただいたんですが、それでは牛尾さん、具体的にどういったブースがあるんでしょうか？
はい、いつものもしもキャラバン舞鶴では、消防団の、活動内容につきまして知っていただくためのブースを設けるほかに、
はい、
水消火器体験や寄進者体験なども行います。これらの活動を通じまして、女性ならではの視点で、地域の防災力 向上に貢献をしております。
はい、ありがとうございます。まず消防団のブースがあるということなんですね。
そうですね、
はいはい、具体的にはどういうことをするんですか？
はい、例えばですね、先ほども申しましたけども、水消火器体験とか寄進者体験を通じまして、子育て世代の、女性消防隊員さんはご家庭での防災対策の重要性を伝えたり、避難所での生活に役立つ情報を提供したりと、きめ細やかなサポートすることができます。また地域の皆様と、顔の見える関係を築き、いざという時に頼りになる存在となれるように、日々活動されております。
はい、その女性消防団員の皆さんからそのママ目線で防災についてこうお話ししていただけるような感じなんですかね？
そうですね。
あ、これはすごく心強いですね。子育て世代の方にぜひ聞いていただきたいですね。はい、そして他にもいろいろなブースがあるということなんですが、
はい、その他にですね、今回、舞鶴高専さんの、学生さんたちが中心になりまして、いろいろな、防災のアイデアを出してくれてます。新聞紙で、災害時に役立つスリッパを作ったりとか、いざという時に便利な防災グッズを紹介したりと、遊びながら、学べる工夫がいっぱいです。
はい、すごい、新聞でスリッパが作れるということなんですね。確かにその、ね、もしもの時ってもう木の実木のままそう外に出たりして、あ、靴履いてなかったっていうこともあるかもしれないですよね。そんな時に身近にあるものでそういった履物を作ることができたら、例えばね、この道路にガラスの破片とかが飛び散ってて危ない時でもちょっと安心しますよね。
そうですね。
あ、いいですね。そういうのの作り方を知っておくと心強いですよね。はい、他にもいろいろこう見たり作ったりして、身近なものを作った防災が体験できるようなコーナーを舞鶴高専さんではご用意なさっているということなんですかね？
あ、そうですね、主にはその新聞紙、災害スリッパの他にですね、日常で準備しておくような防災リュックの紹介だったりとか、あと、防災食の、試食だったりとか、そういったことも考えておられます。
なるほど、ね、そういうのを参考にしてご自身の、ね、防災カバン今一度見直していただきまして、あ、こういうのもあった方が便利だなとか、こういうのあった方が安心だなというものがもし、ね、そこでありましたらぜひ取り入れていただいて、防災リュックをさらにこう、ね、充実させていただけたらいいなというふうに感じますね。
はい、
はい、他にもいろいろあるんですかね。無印良品さんでも独自にいろいろゲームとかがご用意されているようですね。はい、 まあ、こんな感じでねコンテンツ全部で19個あるということですので、いろいろこうね回っていただいてスタンプを集めながら体験していただけたらなというふうに思います。この舞鶴市の消防団さんからは、この町のもしもに備える消防団の力を知ってくださいということで、ママさん目線でのお話ですね、そういった体験ご用意されているということです。そして舞鶴市の学生さんですね、工業高等専門学校からは、新聞紙で作る防災グッズであったり、見て作って学ぶ身近な防災ということで、防災リュックの、見直しの、ね、きっかけになるような、展示、そして、自分だけの非常食持ち出し袋を作ろうということで、非常食の試食の、ね、コーナーなんかもあるということです。それこそあの無印良品さんでいろいろレトルトの食品とかも販売なさってたり、お菓子とかも売ってらっしゃいますけど、そういうのもあの防災に役立ったりするんですかね。
そうですね、あの無印さん、あの防災食であったりとか、うん、あのグッズ、その辺も当日ですね、あのご紹介されるようなので。
そうですか、は
い、お楽しみにしていただければと思います。
はい、ね、あの無印良品さんといえばこのネラポールの中にできて1年経ちますか、舞鶴にね、あの無印いつかできたらいいななんて結構市民の方がね、おっしゃっていましたけれども、それが実現してこうしてね1年経って、すっかりこの無印のあるあのお買い物っていうのが舞鶴市民の皆さんの中でも定着してきてるかなというふうには思うんですが、まあ、ただ日常の買い物をするだけではなくって、こうして防災の時にでも役に立つものいろいろと取り扱っていらっしゃいますので、このイベントをきっかけに、あそうだそういえば無印でこんなの売ってたしちょっとストックしとこかとか、そういう風に視野が広がるきっかけになればいいですよね。はい、あのもしものという話なんですが、それがこういざという時というよりかはこういつもの暮らしの備えということで、無印良品では2011年からいつものもしもと題して、使い慣れた日用品を使って日常的に災害時に備えるためのさまざまなプログラムを実施されているということで、私も今日初めて知ったんですけれども、災害が起きても大丈夫と自信を持って言える備えを知識も物も含めて日常的に身につけることを目指していらっしゃるということなんですね。で、このいつものもしもキャラバンは地域とつながる楽しく学ぶをコンセプトに、子どもから大人まで楽しく防災を学ぶことができる、地域の人も企業も行政も垣根なくつながることで地域全体の防災が向上することを目指した地域一体型のイベントということになっています。で、あのご家族やお友達、そして偶然居合わせた人たちみんなで一緒にね楽しみながら身近な防災について学んでみる、機会になればということで、7月の5日土曜日にショッピングセンターラポールにあります、エール東舞鶴店のこの無印良品、そしてその向かいにあるセントラルコートだったり、外側のね、広場でも開催が、されるということです。あの先ほどね桜井さんもおっしゃってましたが、京都府内では初めての、ね、開催となりますので、あのぜひぜひこの機会にね体験していただきたいと思います。それではここで1曲お届けしたいんですが、牛尾さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、東日本大震災の復興ソングにもなりました、ミーシャさんの明日へという曲をリクエストします。
ななこチャットラジオ木曜日、本日は消防本部より牛尾さん、赤崎さん、桜井さんにお越しいただきまして、いつものもしもキャラバン in 舞鶴についてお話を伺っております。さあ、ということでね、先ほど消防団と舞鶴高専のブースですね、ご紹介いただきましたけれども、赤崎さん外でもブースがあるんですね。
はい、そうなんです。外では主に消防のブースをメインとして今回のイベントに挑戦しようと思っています。
はい、外というのはどの辺になるんですかね。
はい、ラポールのケンタッキーさんがある側の道路の、
はいはい、あの駐輪場があるらへんですかね。
そうです、そうです。はい、あそこの部分に、うん、主に消防本部と消防団のブースがあそこに設けられます。
なるほど。で、先ほどご紹介いただいた消防団のブースと、また消防本部からもいろいろとコンテンツがあるということなんですが、ご紹介いただけますでしょうか。
そうなんです。まあ、今回あの防災イベントということもありますので、まずはあの、まあ、防災について学んでいただくために地震の怖さを、まあ、ちょっと知ってもらおうということで、起震車の方を用意しています。でそこで、皆さんにこう地震体験をしてもらって った中で、地震の怖さを体験して、まあ、どういったことを対策した方がいいのかなとかいうことを、家族で考えていただけるようなことがしていただけたらいいのかなと思っています、
はい、実際にその車に乗っていただくとこう揺れを体験できるというのが起震車ですね。
そうなんです、はい、そうなんです、
はい、やっぱりリアルに体感すると怖いですもんね。
そうですね、やっぱり実際にこう揺れを体感することで、感じれることもあると思いますので、まあ、実際想像しているのと実際にこう揺れてみて感じることと、まあ違うと思いますので、そういったことをちょっと体験してもらって、はい、防災についてもう一度考えてもらえたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。まず一つ起震車が来るということですね、はい、他はいかがですか。
その他には、うん、はしご車を展示する予定にしています。ではしご車につきましては、今年新たに、新配備されたはしご車になっておりますので、まあ、今回イベントの中では初披露ということになりますので、まあ、まだご覧になっていない皆さんもおられると思いますので、ぜひ一度見に来ていただいて一緒にはしご車と記念写真を撮ってもらえたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。街を守る最新型のはしご車も今回ね展示されるということです。他にもありますか。
はい、その他には、水消火器による消火体験コーナーを設けています。防災といえば、まあ、地震の話を先ほどしたんですけども、地震で停電してその停電が、一度溶けた時に、電気による火災というのが、怖いものというふうに最近では言われてますので、まあ、火災が起こった時に消火器とか、まあ、消火器に限らずなんですけど、まあ、そういった消火するっていうことを体験してもらえたらなというふうに考えております、
うん、はい、ね、いざという時にどうやって使うんだろうってね、あわあわしちゃいがちですよ ね、
そうですよね。
こういうところで体験しておくと、はい、いざという時にもねこう手が動いてくれそうですよね、
はい、そうなんです。使い方としては非常に簡単なものになってますので、まあ、いざという時に慌てないように普段から平常時の時に使ってもらって、まあ、いつもの時からもしもに備えるということで、うん、体験してもらえたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。ということで消火の体験もできるということですね。はい、他にもありますか。
はい、その他には消防としては屋内になるんですけども、救急体験の方も準備させてもらってます。これは、まあ、いざという時に、救急法を学んでいただいたり、うん、怪我をした時の対処法とか、そういったことを、まあ、知っていただくことで地震とか災害があった時に、自分のことは自分で守ってもらえるような、うん、ことを体験してもらえるように、考えています、
はい、なんか心肺蘇生とかそういうことですか。
あ、そうですね、はい、心肺蘇生法もありますし、まあ、怪我の時の応急処置とかそういったことなんかを、学んでもらおうかなと考えております。
はい、ありがとうございます。それこそね私事になるんですけど、子どもの参観日でね、防災参観っていうのがあったんですよ、うんうん、でその時にそれこそ消防の方が来てくださって AED の体験っていうのがあって、
あ、そうです、の体験というか救急講習ですね、
はい、があって、はい、あれもやっぱり使い方わからないと、なんかその AED がせっかくその施設に設置されてたとしてもどうしようってなるじゃないですか。
で、AED も使い方が簡単ですよって、うん、私たち言わせてもらってて、全部こう喋ってくれて、それに合わせてこうやったらいいんですよとは言うんですけど、うん、まあ、実際そのやってみないと、いざやろうって時にどうしたらいいかわからないっていうようなことになりがちじゃないかなと、はい、私たちも思ってます、はい。
実際おっしゃったように音声でこうしてくださいという指示を、ね、いただけるので、まあ、その通りこう貼って心肺蘇生をしてという感じ で、はい
でね、
はい、体験させてもらいました、はい、やっぱそういうのを たまに、ね、体験しておくと、やっぱいざとなった時にこう動けるかなっていうふうにも思いますので、結構ねいい機会だと思います。7月5日土曜日、時間は11時から午後4時までということなんですけれども、場所がねまた皆さんの身近にあるショッピングセンターラポールでの開催ということですので、普通にこのご家族でお買い物がてらこういうことを学んでいただくのって本当に大事な機会かなというふうに思いますので、はい、ぜひ遠慮なく足を運んで、はい、いただきたいと思います。消防ブースは外側ということですね、はい、ケンタッキーがある側の はい、外側の、はい、
そうなんです、道側のところになるんですけども、なりますので、はい、あの7月5日で少しちょっと暑いかもしれないんですけども、あのその辺もちょっと様子を見ながら体験していただけたらなと思いますので、はい、ぜひ皆さんお越しいただくようによろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。他にもいろんな団体さんが参加なさってるんですかね。
はい、そうなんです、実は、今言った消防団とか消防といったあの行政の中でも京都府中丹広域振興局さんが、地産ジオラマというのを京都府で1個しかないジオラマだそうで、まあ、これをあの見てもらったりして、まあ、学ぶ防災ということで、うん、今回参加していただいてます、
はい、
でそれ以外に行政機関以外のところでいくと、防災ママサークルのママ森っ子さんというのが、
はい、
防災ポーチの体験であったりとか、リリフィジオグループさんが、理学療養士で構成されるグループなんですけども、その方たちが、まあ、防災の時に、こう抱っこしたりとか、うん、あのストレッチしたりとか、あの防災でこう動くことが少なくなったり、まあ、狭いところで生活したりすることが増えると思うんですけど、
避難所とかでね、
はいはいはい、そういった時に、まあ、ストレッチなんかをしてこうリフレッシュできるようなことを体験できるようなことを考えておられます。それ以外には、無印良品さんが、まあ、防災釣りゲームであったりとか、うん、水量当てゲームといったあの子どもたちでも楽しめるようなゲームを、うん、たくさん考えてくれています。であとはですね、空花さん、
あ、お花屋さんですね、
はい、お花屋さんの空花さんが、まあ、食べられる防災ガーデンということで、体験ワークショップの方を開催されたり、あとはお茶のルルテさんが、はい、まあ、お茶の飲み比べであったり保存水を試飲していただいたりということを今回、まあ、防災にちなんでそういったことをしていただく予定にしております。
はい、ありがとうございます。他にも京都新聞さんもいらっしゃるんですかね。
そうなんです、うん、京都新聞さんも来ていただいて、イベントの中でですね、まあ、クイズとかトークをしていただいて、うん、その中でも防災士さんのトークイベントというのも実は計画しています。
すごい、もう盛りだくさんの内容となっております。でこのコンテンツの中には時間が決まっているものもございますので、ぜひねこちらまたこのタイムスケジュールとかって出てるんですかね。
会場の方に行っていただいたら、はい、各場所に貼り出してもおりますし、
あ、そうですか、
はい、このスタンプラリーの、カードの方を持っていただいたら、まあ、そこでちょっと確認をしながら体験していただくこともできるのかなと思います、
は
い、
じゃあぜひ、ね、お早めに来ていただいて、11時から始まりますの で11時から早速始まるコンテンツもありますの で、
ね、
この時間を見ながらね、ご自身で興味のあるブース中心に回っていただければいいのかなというふうに思います、
はい、
はい、ということで7月5日土曜日、ラポールセントラルコートにて開催されます、いつものもしもキャラバンということでですね、最後に牛尾さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
このイベントは、地域とつながる楽しく学べるをテーマに、子どもから大人まで、防災について楽しく体験しながら学べる内容となっております。舞鶴消防本部や消防団も参加しまして、消火体験、心肺蘇生の体験、消防車の展示など盛りだくさんの内容となっております。普段の生活の中で防災を自分事として考えるきっかけになると思います。ご家族で、お友達とぜひ遊びに来ていただきたいと思います。7月5日土曜日、いつものもしもキャラバン in 舞鶴でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。ぜひね、ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、足を運んでいただけたらと思います。ということで、本日は消防本部より、牛尾正和さん、赤崎博也さん、桜井美里さんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。